ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生きみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
今回は女性の方からのご質問です。木崎のり子さんからいただきました。シンプルな質問なんですが、はい、日本人にとっての豊かさとはといただいています。
はい、はい、これはね、非常に重要な問題なんですね。
はい、
日本は確かに豊かになりました。
はい、
おそらく世界でトップクラスの豊かな社会を実現しました。うん、僕は終戦直後に子供を時代で過ごして大きくなってますから、
はい、
その頃と比較して考えることができるんですけど、今皆さんがね、今日本人がね、持っているものはほとんど終戦直後ありませんでした。
そうですよね。
まず家の中にあるものを考えてください。テレビ、
はい、
ありませんでした。うん、ラジオありましたけど、テレビありませんでした。
はい、
ラジオだって必ずしもあったわけではない。それから電話、
はい、
ガラ電といって、こうガラガラガラガラと回して、
はい、
受話器を取って、何番といったら交換所がつないでくれるという電話が、まあ僕の地方田舎だと何軒に1台ぐらいありましたかね。全戸あったわけじゃない。今は携帯電話あるわ、スマートフォンはあるわ、コミュニケーションのためのツールはいっぱいある。
そうですよ ね、 1人1台ないし2台持ってる人もいますし ね、
ね、
はい、
そういうものはまあなかったわけですよ。それから夏も冬も暑い時も寒い時もですね、まあできるだけ裸に近い格好したり、できるだけ洋服を着込んだりして、暑さ寒さをしのぐか、
はい、
窓を開けるかね。もう今の現代の生活は、この豊かさはですね、当時からすると本当に夢のような社会ですよ。現代に生まれて現代で過ごしている人たちはこれが当たり前だと思ってるかもしれない。
そうです、
ね、しかし世界中に目を向け、そして日本の過去に目を向けてみると、今のような豊かさは実は非常に特殊な特別なことだということが分かります。日本のこの豊かさはですね、例外なんです。
そうか、日本に住んでるとわからないですね。
わからない
で、やっぱり
この便利さはね、ないんです。
はい、
世界中にあるとは思えない。でもう一つ便利さでしょ、それから安全です、2番目。
あ、そうです、
ね、これも大事なことなんです。
はい、
豊かさの中には、ね、安全っていうのが入ってるんですよ。なぜならば貧富の差が、必ずしもね、全員が豊かでなくて貧富の差がある社会というのは、ね、犯罪が多いんです。治安が良くない、だから安全ではないわけですよ。アメリカなんかそうでしょ、
はい、
アメリカは豊かな社会だとみんな思ってるでしょ。そんなことはないんですよ。アメリカは貧富の格差がものすごく激しい。豊かな人は、金持ちはものすごく金持ちだけど、貧乏人はものすごく貧乏、だからアメリカでは犯罪が多い。で3つ目は何かと、清潔ということです。
あ、
ね、豊かでない国はどうかというと、
はい、
不潔です、うん、不衛生です、
うん、
蚊やハエがいます、
うん、
そういうのは世界中はほとんどそうです、
うん、でも日本からあんまりやっぱり海外旅行に行ったりしないと
わからないですね。
わからないですね、うん、
あのね、ヨーロッパの国々だってね、清潔だと言うけどね、日本に比べたらもう全然清潔じゃないですよ。ゴミはその辺落ちてるしね。まあそういう3つの便利や安全、清潔という点で見ても、日本は豊かです。 でよく考えてみると日本には何の天然資源もない。
そうですね。
鉄もない、はい、石油もない。石炭は出てたけど石炭やめちゃった掘るの、うん、ね、もう何にもないんですよ、生活していく必要なものは。
そうなんです、
ね。まあ、食料は米ができます、うん、野菜もできます、うん、だこの食料も今日本は食料の自給率カロリーベースでいうと 39% ですから。
少ないです。
外国から入れてるんですよ。天然資源はほとんど外国から入れてるんですよ、うん、だけど日本人は豊かになった、
はい、
なぜ豊かになったの。日本人の持っている人材という名の資源、
人材、
うん、人材、人間力ね、
はい、
日本人はその技術とか、
はい、
その教養とかいろんなものをいっぱい、教育とかそういうことを含めて非常にレベルが平均的に高い。平均的っていうのが大事なんだよ、
はい、
あの一部の人だけが高くて一部の人は低いんじゃダメなんですよ。
うん、
例えばの話、鉄と石油を輸入して日本で車を作ってテレビを作って輸出してお金儲けをしてね、日本人はそれで暮らしてるわけです、
はい、
ね、そういう国はね、もちろん他の国もそうやって暮らしてるんだけど日本ほど全面的に何でもできる国ってそんなないでしょ。
うん、
日本で作れないもの何もないです
。確かにそうですね。
さあそこで豊かな社会になって今いいか、
はい、
というとそうではない。実は豊かさの陰に病が潜んでる、病気が潜んでる。
病気ですか。
だから僕は豊かさの光と影という言い方をしています。
はい、
光の部分はもうね、みんなが知ってる通り便利で安全で清潔で、もうこんなにいい国ないっていうぐらい豊かさをメリットをみんな享受してます、
はい、
だけどちょっとよく考えてください。最大の問題は借金です。1000兆円あります。世界一多いんです、この借金は、
はい、
国債という名の、ね、これはもう国だけじゃなくて地方自治体も借金してますから、地方自治体も含めて、つまり公共ですね、国とか地方自治体という公共が持っている、公が持っている借金が1000兆円ですよ、
はい、
じゃあどうしてそういう借金が増えたんですかと言うと、それは豊かな社会を作るために借金しちゃったんですよ。
どんどんどんどん
先食いしちゃったんですよ、
はい、
10年先20年先の収入を当て込んで借金して空港を作り、高速道路を作り、新幹線を走らせ、ね、港を作り、だから本当はその1年間の収入だけで暮らしていけばこんなことなかったんだ。
うん、
だけど国民が豊かな社会がにしてくれしてくれと言うから、ね、政府や政治家もで、それをいいことに建設業者やさまざまな会社、
はい、
国の税金どんどんどんどんもらって、はい、公共事業しましょう、はい、道路作りましょう、はい、新幹線走らせましょうと言って、そのお金は全部会社に入ってた、
うん、
で会社に勤めてる国民はその給料をもらってるから、それで回って、一見お金が回ってるから、ね、うまくいってるように見えてる。しかしどんどんどんどんその赤字はね、借金分は溜まっていって、もう返せないぐらい溜まってで、その借金の返済分は毎年20何兆円全部払ってる。でこれはもういずれどうにかしなきゃいけない、
はい、
永遠と借金を払い続けるしかない。
少しずつ少しずつ、
うん
うん、
でも実際には今が一番人口が多い時だから、
はい、
これからどんどん人口減ってきますから、税収入はどんどん減ってきます、
ね、そうですね、
国の稼ぎは減ってきます、
うん、
そうすると借金の返済がだんだんできなくなってくる、
はい、
収入が少なくなれば当然借金に回す分は少なくなるでしょ。
そうですね。
そしたら借金返済なんかできないじゃないですか。この問題どうするんですか。これは政治家だけの問題じゃなくて国民が考えなきゃいけない問題ですよ。 だけど国民誰も考えてない、うん、能天気にあれが欲しいこれが欲しい、まだ言ってる、新幹線作ってくれ、高速道路作ってくれ、うん、あなたたちが欲しがったからこんな借金ができたんですよ。僕は言いたいね、僕はこんな豊かにならなくてもよかったと思う、うん、もっとねつつましい普通の生活で日本はやっていけばよかったのよ。それなのにね、もう欲望を最大限に膨らまして豊かな社会を実現した、そのために借金ができてしまった。まあそれだけじゃないですね、豊かな社会になったためにその日本人が変わっちゃったよね。少し昔はもっと真面目にきちっと働くということが日本人できたんだけど、
はい、
こうなんて言ったらいいのかな、だんだん生きてる現実感がなくなってきたんじゃないですかね、リアリティが。で時々変な犯罪ができて発生してくる、
うん、
やっぱりね貧しい時はね、みんながね貧しさを共有しながら一生懸命働いて非常に現実的にみんな生きてた、
はい、
ところが今はねどうも社会全体にリアリティがない、
うん、
どっかでふわふわと生きてるところは、それがいろんな妙ちきりんな犯罪になって、
うん、
突然通り魔になってみたり、
はい、
ね、子供の犯罪が出てきたり、
うん、
いうことにつながってるような気がする。それからこれはまあ病気と言っていいかどうか知りませんけれども、
はい、
まあ、ある種の豊かな社会のツケでしょうね。少子高齢化というのはそうですよ、
うん、
ね、少子高齢化というのはこのまま進んでいくと国が成り立たなくなっていく一つの原因ですよね。
そうですね、はい、
ほっといたらそのどんどん減ってきます、
はい、
そしたら10年先、20年先の日本のことを考えたらやっぱり人口を増やすということを政策的に国の力でなんかやらなきゃいけないんですよね、
うんうん、
何もやってないでしょ、はい、今の政治は、ね、
見えないですね、
見えないでしょ、はい、だから僕はね3人目の子供を産んだら1000万あげますという政策やったらどうかって言ってるんですよ、
はい、
ね、何十億とか何千億するようなね戦闘機を買ったりね、すぐ戦争もないのに武器買ってるわけでしょ、いっぱい、うん、それを国民の子供を増やすために使う、3人目の子供を産んだら 1000万あげます、いったらどう思いますか、どうしますか。
もうどんどん産む人増えると思います、はい、絶対増えると思います。
1000万もやるんだ、もやるんだったらね、もう一踏ん張り頑張ってみようかと思う人出てくるでしょ
出てきますね。
それが政策というもんですよ、
はい、
僕が政治家ならそうやりますね。
うん、
とにかく子供をね増やして子供を維持し子供を育てるような社会を作ろう、
うん、
そのためにお金予算を集中的に投下しよう、保育園も作りましょう、女性が働きながら子供を育てられるように保育所をもっと作りましょう、そのために補助金出しますいうふうにしていったらね、もっと子供を産む女性が増えるし結婚することも女性も増える、
はい、
そういうね集中的な選択的なね政策をやらなきゃいけない、今まさに、
うんうんうん、
僕が今政治家になったらそれやります、
うんうん、
だから僕は総理大臣の補佐官になったらそれを真っ先に言おうと思います、
はい、やってくださいますかいや本当にもう木崎さんのこのご質問の、ま、日本人にとっての豊かさとはというところから、
はい、
いろんなお話に今行きましたけれども、
はい、
とりあえず
豊かさの陰にはそういう問題がね、
はい、
いっぱい潜んでいるということをね木崎さんもね、
はい、
ぜひ実感をしてほしい、うん、考えてほしい、
うんうん、そうですね、ということでお送りしてきました、はい、鳥越さん今回もありがとうございました。
はい、どうも失礼いたしました。
番組では 鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。